それでは本日の聖書を拝読いたします。エペソ人への手紙6章4節、新約聖書391ページです。それではお読みいたします。父たちよ、自分の子供たちを怒らせてはいけません。むしろ主の教育と訓戒によって育てなさい。このところから父の愛と題して西本先生にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、6月第3の手術礼拝、父の礼拝を開いてくださりありがとうございます。今こうして敬愛します兄弟姉妹方と共に神様の御前に集い、また礼拝を捧げ、神様の豊かな祝福恵みに預かるものとさせていただけることを感謝いたします。私たちの罪のために一人子イエス・キリストは十字架にかけられ、そしてまた私たちを滅びの中から救い出してくださった神様の大いなるご愛、そしてまた今このように生かされている恵みを感謝いたします。何よりも神様の御言葉によって私たちの心を強くしてくださり、また信仰によって歩ませてくださるようにお願いします。どうぞ今からの御言葉の時をも真理の御霊であるご聖霊がお導きくださり、そしてまた御言葉の約束をしっかりと私たちの心の中に与えていただいて、どうぞまたこのところから立ち上がり新しい一週間を歩んでいくものとしてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は父の日の礼拝ということです。この父の日はアメリカから始まったと言われています。ある日曜日の礼拝でソノラ・ドットという夫人がメッセージの中で母の日の礼拝のことを聞かれました。その時に母の日があるならば父の日もあっていいんではないだろうかとそのように言われたそうです。彼女のお父さんは南北戦争に従軍して、そしてその後家に帰ってこられたんですけれども、お母さんは過労のために倒れてしまった。その後なんとお父さんが再婚されないで6人の子供たちを立派に育て上げられた。そのことをドット夫人はですね、やはりこれはもう感謝を捧げずにはおれない、母の日があるんだったら父の日もあってこれはもう当然のことではないでしょうかと言われたのが始まりと聞いています。何よりも感謝を捧げるということは素晴らしいことではないかと思います。また聖書を見ていくときに父なる神というふうにですね出てくるわけなんです。そういう意味においても私たちはまず全てのものを作ってくださった、もちろん私たちも、そしてまたこのように生活できているということも神様の祝福恵みの中にある。ですからまず私たちは神様に感謝を捧げて、そしてまた世にあるお父さん方にも日々のそういう働き労をねぎなってですね感謝するっていうのは幸いなことであるということを思います。私たちは今礼拝の場にいるわけですけれども、まず父なる神様に感謝を捧げさせていただきたい、そのように思います。今読んでいただいたこのエペソ人への手紙の6章、このところに実はこの最初の方読まなかったんですけれども、子どもたちに両親に従いなさい、そして2節のところにはあなたの父と母を敬え、実戒の言葉であるわけなんですけれども、旧約聖書、神様はモーセを通して十の戒めを与えられました。その中にあなたの父と母を敬えという言葉が 出てきているわけです。約束を伴う第一の戒めですと聖書にはあります。これはもう人間関係においてですね、もう極めて大切なこと、そして本当に守るべきことではないでしょうか。まあ私たちは現実の社会、この世に生きています。いわば家族、家庭というのがですね、その社会生活の一番小さな単位ではないだろうかと思います。まあ親がおり子がいる、そういう中で、子供が父母親ですね敬うというのは、もう本当にその人間関係においては非常に大切なものであると思います。まあ、そういう中に、このエペソ人に手紙、パウロという人が書いたわけなんですけれども、彼はこのところで、子どもたちやまたその親に、この大切なことを彼は書き記したわけです。一つのことは4節の前半を見るならば、父たちを、自分の子どもたちを怒らせてはいけません。子どもたちを怒らせないというようなことが出ています。まあ、日本で昔教育ママというですね、言葉が流行ったんではないだろうかと思います。まあ、父親は仕事にもう時間が取られて、なかなか家族を顧みることはできない。で、子どもの教育というのは大体、母親がする、そういうところからもうしっかり勉強しなさいとお母さんがいつも子どもを叱る、教育ママというですね、言葉が生まれたように思います。しかし2000年前のユダヤの国ではですね、子どもを教育するっていうのは実は父親の役割であった、そしてそれはもう極めて重要なことであったようです。というのは、この手紙を書いたパウロっていう人もですね、おそらくは父親に訓練というか教育されたんではないだろうかと思います。彼はユダヤ人の中でもパリサイ派っていう非常にこの厳格な生活をするっていう人たちのグループに属していた。そしてまた律法学者、旧約聖書のこともよく知っていた。もちろんこの実会に書いてあるその他のものを神とはしてはいけないっていうようなことや、また父と母を敬えっていうことも彼はよく知っていたわけです。しかし彼はもう一つのもう与えられたものがありました。それは彼は天幕職人であった。テントメーカー、テントをですね作ったり修理して、そしてこの生活をしていく。ですから社会がもうガラッと変わってですね、何か大変なことが起こっても自分は生きていけるように、手に職を持つっていうか、そういう技術をですね、親から教えられるっていうことがあったようです。もうどんなところでも、どんな境遇でも、一人になっても生きていけるようにっていうことで、訓練された。日本でも徒弟制度っていうのがありました。もう親方がですね、弟子また弟子をですね厳しく指導するということがあったわけなんです。そういう中にあって、親子関係、子どもたちを怒らせない、もうなんでお前はこんなことすらできないのかとかですね、もう厳しく指導するということはあったようです。もう受ける子どもの側は、その言葉を聞いてですねカーッとなったり、またイライラする。時には逆に、ああ自分はもう情けない人間だ、ダメだってですね思うような人も出てきたようです。パウロは、彼はもう優秀な人でしたから、もう聖書のことやまたテントを作るってことも、普通に当たり前にできる人であったわけです。でもそのようなことができないというような人もいます。ですからそういう子供に対してですね、親は怒らせないようにとパウロは勧めました。確かに技術を持って生きていくことも大事なんですけれども、 それよりも大事なのはやはり人間関係にある親子のつながり、そのことを考えるとですね、技術とか能力とかできるとか、それ以上に愛情を持って接するということが非常に大切なことだということをパウロは語っていると思います。まあ、後半を見ますと、むしろ主の教育と訓戒によって育てなさいという言葉が出てきます。教育と訓戒によって育てる、まあ、私たちも人に教えるときにはこれはこうしてこうなるんだからっていうことを口でまあ説明して教えるっていうことがあると思います。そしてまた失敗したら、その失敗したことの原因とかですね、こういうことをしたからこうなってしまったっていうことで、まあ戒めるっていうことも出てくると思います。しかしこの子供を教える、また人にものを教える、そのところでやはり大切なことは何かっていうと、教える自分がまあその通りになっておく必要がある。自らがですね、自分自身がそのようになっていなければ、果たして本当に人にきっちり教えることができるんだろうかということを思います。まあ、山本五十六っていう昔海軍のですね、最高司令長官になった人が言いますけれども、まあ、彼が言った言葉の中に、人に教えるときにはやってみて、見せてやらねば人は動かじ、そういうことを言ったそうです。まあ、自分の部下を訓練する、ただ口だけで言ってはダメだ、自分がやってみて見せてやらねば人は動かず、だから自分がそのことをきちんとできて、そしてそれを見せることによって人は学んでいく。まあ、ことわざにも子供は親の背中を見て育つというようなですね、ことわざがあるわけです。まあ、ずいぶん昔の話ですけれども、アフリカのもうジャングルで医療従事者として良い働きをして、まあ、ノーベル賞も受賞したアルバート・シュバイサー、密林の聖者と言われた人がですね、いました。まあ、彼は本当に能力のある人で、まあ、医者としても優れていましたし、実はまた聖書をよく学んでた神学者でもあり、また教会のオルガニストとしてもですね、もう類いまれな才能を発揮した人であった。でも彼はそういう一切のものを振り捨てて、アフリカのジャングル奥地に行って、そして黒人の人たちを助ける医療の働きをしていった人です。なぜ彼はそのようにできたのか。ある時、まあ、何かのインタビューですね、言ってた話があるんですけれども、まあ、自分はお母さんと一緒にいつも大人の礼拝に出ていた。で、牧師の話はもうほとんどわからなかった。でもいつも母親の、まあ、そばに座らされてですね、で、母親がもう本当に姿勢正しく、自分はわからないけれどもしっかりと神の御言葉を聞いている、その姿に自分は神様を恐れるっていうのはこういう姿なんだと、幼い時にそのことを自分は体験した。目には見えないけれども神様はおられるんだ。そして親も一緒に生活してるけれども神が共におられるという生活がいかに本当にこれは幸いなことなのかということを自分は身にしみて教えられた。それがもう今にも続いてきている。ジャングルの奥深いそういう中にも神様は共におられて、自分は白人、周りにいる人たちは黒人、 そういう区別はない。もう私たちは神にあって兄弟家族なんだ、まあ、そういうふうに答えていたことを聞いたことがあります。ですから私たちも本当に神様がいらっしゃる、それをただ口だけのことではなくて自分自身が信じて神様の前に出る、それが非常に大切なことではないかと思います。まず何かを言う、その自分自身がその通りに生活をしていく。そしてまたパウロはこの4節のところで後半にむしろ主の教育と訓戒によって育てなさい、まあ、ここに主というですね言葉が出てくるんです。ただ単なる人間の教えとか戒めで育てるんではない、主の教育と訓戒、彼はそのように言ったわけなんです。そしてこの育てるという言葉、まあ育むともですね読めるわけなんです。ただ知識を植え付ける教えるっていうことではない、人間として育てていく、成長させるっていうことです。まあ教会の前に小さな花壇があります。まあ、それをですねお世話してくださっている方がいらっしゃるわけなんです。勝手に生えてきてるわけじゃない。だからそこでよくその水をやったりですね、また余計な雑草を取ったりとかして、そしてきれいな花が咲くようにと手をかけてます。ですから育てるっていうことはやっぱり手間がかかるし、もう時間もですね動力もかかるわけなんです。それをやっぱり惜しみなくすることによってきれいな花が咲いていく。実は人間も一緒であると思います。だからどれだけ手をかけですね時間を取り労力を費やしていくのか、そのことによって素晴らしいものが生み出されてくる、そして人は成長していくっていうことにつながるわけなんです。しかし問題は私たちも完全にできるんだろうか。まあ私ははっきり言ってもう無理だと思います。まあ家のまあ父親としても、まあ教会で私は牧師っていう形で奉仕をさせていただいてますけれども、完璧にするっていうことはもう到底私にとっては不可能、もうむしろダメだと、もう失敗もある。しかし一つだけ助かる言葉があるわけなんです。それは主のという言葉がですねついてるわけなんです。ただ単に教えたり、これはもうダメなんですよというだけのものではなくて、主の教育訓戒、主がそれを成してくださるということであるわけです。本当にその言葉は助かります。この主っていうのは誰か、イエス・キリストご自身であるということなんです。マタイの11章28節を見ますと、すべて重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう、イエス・キリストの約束があります。だから私はこの言葉で本当に助けられています。自分一人じゃない、イエス・キリストが共におられるんだ。そしてまたその続く29章というところを見るならば、私の首輝きを追って私から学びなさい、イエス・キリストは私の首輝き言われるんです。まあ、首輝きっていうのは首につける一つの器具なんですけれども、ずっとその後ろには鋤とかですね鍬がついていて、まあ、牛が二頭立てでですね首輝きを一緒につけて、そしてまあロープを張ってですね鋤や鍬で引っ張って畑を耕す、まあ、2頭の牛をつけた、まあ、1頭は熟練で、その工程をよく知っている、1頭は若い牛、そのことによって訓練してですねやっぱり耕すのにはペースが必要、若い牛は力任せにどんどんどんどんやっていって、まあ、途中でへたばってしまうわけです、終わりまでできない。 ところが熟練の牛はですね、最後までやっていくっていうことのこの過程が、まあずっとやってきてるわけですから分かるわけです。最初から飛ばしたりしない、もうゆっくりゆっくりのペースで、そして最後までやり遂げる。そこに二頭立てで牛をですね訓練して耕すっていう大切な、まあ、意味があったようです。私たちの人生も重荷を一人で負うんではない、イエス・キリストが一緒に追ってくださる。そしてイエス・キリストはなんと、これはお前の首輝きだ、お前が追わなきゃいけないんだと言われるんじゃなくて、私の首輝き、そう言ってくださるんです。だから主導権はどっちかというと、私の首輝きと言われるイエス・キリストが追ってくださる。そして私の荷は軽いからです。29節にはあるんです。イエス・キリストがなんと一緒にこの重荷を背負ってくださり、私の首輝きだ、私が責任を持つ、言ってくださる。そうすれば魂に安らぎが与えられる、約束してくださってます。ですから私たちは自分の力で自分でするのではない、主なるキリストがこのことを成し遂げてくださる。そのことを信じるならば私たちの心は楽になります。まあ、父の愛、父は子供に教えます、この世で生きるために。しかし聖書は私たちに永遠の命ということを言ってるわけなんです。この世だけではない、私たちにはまた天の御国が備えられていく。そのためにキリストは私たちと共に歩んでくださる。ですから私たちが学ぶことも、逆に今度は教えるっていう立場にあって人を指導していく時にも、主の教育と訓戒によって育てていく。私たちはそのようにキリストがいつも共にいてくださる、そのことを信じて歩まさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、こうして父の日の礼拝を与えてくださりありがとうございます。またお父さん方もこの世にあっては仕事があり、また大変なこの一日かもしれませんけれども、神様が共におられ、何よりも魂の平安安らぎを与えてくださるようにお願いします。また家庭にあっては、お子さんたちにも教えていく、そういうことがあるかもしれません。しかしそういう時にもイエス・キリストが共にいてくださり、私と共に歩んでくださる、このことを信じ、そしてまた一切の重荷を委ねて、主によってまた私たちが育まれ育てられ、成長していくものとしてくださるようにお願いします。神様がお一人お一人に恵みと祝福を与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。